三国町安東からダッチミンダッチミン。
こんにちは、ダッチミンダッチミンの時間です。毎週木曜日のこの時間は福井県の北の端、三国町安東からの生放送。東尋坊と大島のちょうど中間、海のそばの家、ハウスアムメイヤからお送りしています。旦那の皆さん、聞こえていますか？さて、番組タイトルのダッチミンダッチミンというのは、ここ安東の古い方言、訳するとおいっちにおいっちにという掛け声。昔安東ではよちよち歩きの子供をダッチミンダッチミンと言いながら励ましたそうです。さて、この番組ダッチミンダッチミンは6人のパーソナリティが順番に番組を担当し、それぞれの個性で海からの風をお届けしておりますが、とで今日のパーソナリティはお久しぶりです。温泉組の東さんこと東和彦です。今日もお付き合いをよろしくお願いしたいと思います。さて、このスタジオから見える風景なんですけど、季節ごとに、放送させてもらうたびに変わってるんですが、今日は本当に冬らしいというか、弁当忘れても傘忘れるなの格言通りですね、冬の空という感じです。でもずっと暗かったかというとそうではなくって、晴れ間もありましたし、雨があったりあられがあったりと、ある意味本当に今日はお天気の百貨店みたいな感じで、一日が過ぎていってきておりますけれども、確実に冬だなという感じが感じられます。でこの冬のまた安東の風景も非常にいいですし、演歌の世界じゃありませんけど、鉛色の海もなかなかまたこれも素敵でいいかなというふうに感じられます。スタジオのガラス越しにですね、松の木が風に揺れている感じなんですね。多分北風だと思うんですけども、風雪に耐えながら長い年月を過ごしてきたんだなと思うと、私もとうとう50を越してしまいましたけども、まだまだ頑張らなきゃいけないななんて思っております。早いものでね、もう12月も下旬です。もうしばらくするとお正月だということなんですけども、皆さんの方はいかがですか？お正月準備、もしくはクリスマスのこととかいろいろあろうかと思いますけども、私は季節の中でもこの12月っていうのは非常に特別な月なんですね、自分の中でも。なぜかというと、その街に出るとですね、その慌ただしさが好きというんじゃないんですが、多くのお客様であったり、街を行き交う人々の顔がですね、非常に生き生きと見えるのが僕この12月だと思ってるんですね。お買い物であったり、クリスマスもあったりお正月もあったりとして、そこに家族連れであったりお子様連れで、お買い物に行く姿、中にはね、叱られながら泣きながら歩いてるお子さんなんかもいるんですけども、そういう風景を見ると、あ、僕もこの世の中に一生懸命生きてるんだなっていう実感を得られるのがなんとなくこの12月なんですよ。で逆にお正月が明けちゃうとなんかぼーっとしちゃいまして、また始まっちゃったなみたいなんですが、この 1,2 週間っていうのがたまらなく生きているなっていうことを実感できるのが、僕の 中にとって12月っていうのは非常に、12分の1なんですけども、非常に貴重な月です。皆さんはその12月というところでどういったキーワードが思いつくのかなというふうには気がしますけども、師走であり、クリスマスであり、あとそうですね、まだ僕も未完成の部分があるんですけど、年賀状であったりとか、なんか25日までに出さないと1日には配達されないって言ってますけど、昔はもうちょっと早かったんじゃないかなというふうに思いますけども、今郵便事情もすごく良くなったせいか、25日でいいらしいですけども、その言葉に甘えないように早め早めの準備が必要かなというふうに思います。なんだかんだと今年この番組のパーソナリティを担当させていただいて、今日が多分、7回目ぐらいだと思うんですね。でありがたいことに、月1もしくは 1ヶ月半ぐらいの間隔での登板ですので、来るたびに、こちらの景色であるとか、来る途中の水田の風景なんかも、全然違うんですね。今はもうすっかり、稲刈りが終わった、逆に水田は今休んでいる状況で、ただ渡り鳥とかが落ち穂をついばんでいる様子も見受けられましたし、まあ、来年の春の田植えに向けて、そこに休んでいる感じですね。かと思えば畑を通れば今冬野菜が、白菜であるとか、もう大根はちょっと終わったと思いますけども、キャベツなんかも終わったりしてますし、あとネギであるとか、なんか鍋物の材料ばっかで、恐縮なんですけども、そういった季節のお野菜の畑の様子が見れたりとか、この来る道すがらも非常に楽しみながら来ております。で、僕はまあ、仕事以外でライフワークとして週末に今ライブ演奏なんかさせてもらっておりますけど、それはある宿泊施設近くの、まあ、温泉ホテルでの演奏なんですけども、必ずこのようにお客様に伝えることが、ふるさとのことを伝えることがありまして、福井というのはっていう前置きをして、僕は日本の中でも一番四季のはっきりした県じゃないかなと思っておりますと。まあ、冬はご覧の通り、天気は悪いですけども雪も降ったりしますし、そのたくさん降った雪が春に、大きく水になって水田を潤して、美味しいお米 を育むんですよとか、当然お水も美味しいので、お水とお米が良ければ当然お酒も美味しいですしと、で海も近いですし山も近いですしというふうに、まあ非常に手前味噌な感じなんですが、そういうふうにお話をさせていただくと、ご宿泊のお客様もちょうどご夕食を終えた時間帯ですので、うんうんというふうにうなずいていただけます。まあ、ふるさとを思うっていうのは、やはりこの年になってからかなと思いますね。若い頃、そうですね、高校を出て大学に行く頃は逆に言うと、もう田舎から都会に出たいという思いが非常に強かったですから、それからもう約30年経ったわけなんですけども、まあ、今地元に戻ってきて地元で再度生活をしてみて、改めて福井の良さというものをすごく感じます。福井じゃなければできないこともたくさんあるんだなというふうに思います。ややもすると都会に行かなきゃできないとか、都会だからできるとかっていうことがあるんですけど、いやそうじゃなくって、福井だからできるっていうことがたくさんあるんですね。実際今音楽に置き換えてみますと、じゃあそういった公共施設でライブさせてもらったりとか、宿泊施設でライブさせてもらったりとか、じゃあ普段、家とか、職場の空いたお部屋で練習とかって、よくよく考えればそんなことはなかなか都会のもしマンション暮らしだったらできませんし、それもお金を払ってスタジオに行ければできることを福井では平気でできてしまうと。自宅でもできるし、職場の方でもそういう空いたお部屋があったら使っていいよなんて簡単に、許してもらっちゃったりし、まあ、自分が甘えてるのかもしれませんけど、そういうこともできてしまうことがありますので、やはり福井というものもいろんな面でもう一度見直してみるっていうのも非常にいいことかなというふうに思います。小さい頃何気なく思ってた山の風景がすごく感動したこともありました。ついこの間ちょっと忘年会外でもう12時過ぎに家に帰ったんですけど、普段しないですけど、ちょっと空を見上げた時に本当に星空が綺麗で、こんなに近くに星が見えるという、これも福井ならではだろうなと思いましたし、そういった自然がいっぱい溢れているところに生まれたわけですから、ひょっとするとその自然とか当然両親の力もあったと思うんですが、環境が今の自分をきっと作ったんだろうなというふうに思います。でこの年になって改めてその福井の良さとかを考えてるっていうのは、多分培われたものがもう一度刺激されて私の表面にもう一回出てきたんじゃないかなと思いますから、まあ今後ね、自分が何歳まで生きられるか分かりませんけども、目で触れて手で触って肌で感じられるもの、特に地元のものをちょっともう一度意識して、生活していきたいなというふうに思っております。じゃあこの辺で一曲、弾き語りをさせてもらいたいと思います。よいしょ、今日用意しましたのは これもいつも思いつきで恐縮なんですけど、12月8日はあの元ビートルズのジョン・レノンの命日でもありましたし、彼の曲で一番好きな曲イマジンをさせてもらいたいと思います。Imagine there's no heaven. Easy if you try. No hell below us. Above all the sky. Imagine all the people.Living for today. Imagine there's no country with a heart to do. Nothing to kill all that I hold. No religion.Imagine all the people living life and peace. You may say I'm a dreamer, but I'm not the only one. Hope someday.I wonder if you can. No need for great hunger. A brother for a man. Imagine all the people shineSay I'm a dreamer, but I'm not the only one. Hope someday you join us, and the world will respond. はい、ありがとうございました。イマジンでした。慣れぬ英語ではございますが、精一杯でございましたけど、ジョン・レノンの曲だったんですけど、12月8日ということで、メインして、各放送局とかメディア関係もジョンのニュースを流したりしてましたし、確か自分が大学生の頃だったと思うんで、そのニュースを夕方下宿で友達が訪ねてきて、平さん知ってるって聞いたとかって言われて、何をって、いやジョン・レノン死んだよとかって言われたんで、最初冗談だと思ったんですけど、彼もビートルズのファンだったんで、特に彼はジョンのファンだったんですから、信じられなかったんですけども、慌てて、その頃下宿には白黒テレビが1台あって、あとラジオもあったんですけど、聞いたら間違いないということで、確かその日はジョンの曲をずっと聴いて夜を過ごしたような記憶があります。それくらい自分にとっての洋楽の絵の扉を開けてくれたのはビートルズであり、ジョンであり、ポール・マッカートニーであり、リンゴ・スターであり、ジョージ・ハリスンでした。だからビートルズを聴かなかったら、ひょっとしたら、今のようなギターの弾き語りをやってなかったかもしれません。多くのミュージシャンであり、多くの一般の方もビートルズに対してのいろんな思い入れがあると思うんですけども、僕は特にジョン・レノンに対しては、 やっぱ愛と平和っていう部分とすごくメッセージ性の強い曲をたくさん残された方ですので、非常にストレートな感じ、それと、まあ、魂の叫びみたいなのをすごく感じましたし、決してメロディアスじゃないけれども、やはりパワーとか愛とかそういうものをすごく感じるアーティストの一人で、ね、40歳で、ちょっと不慮の死を迎えちゃったわけなんですけど、まだまだできたと思いますし、もっとやってほしかったなと思います。まあ、つい最近、4人のメンバーのうちのジョージ・ハリスンもちょっと病気で亡くなってしまったんで、実際ビートルズがもう一度っていうことはもう本当に叶わなくなってしまったわけなんですが、それぐらい、まあ、日本人の世界のアーティスト並びに、みんなの心にかなりの足跡を残したアーティストだろうなと思います。まあ、亡くなるたびに、もしくは亡くなった命日とかにやっぱそういったことをすごく感じますので、ちょっと今イマジンを歌っていてふとそういうことが頭をよぎりましたので、喋らさせてもらいました。ね、本当に月日の経つのは早いというか、年を重ねるごとにですね、転がる石のごとくですね、早くなっているんで、自分としてもこれから先何をどうやっていったらいいんだろうとかっていうことをふと思うんですね。ただ日々の生活の中で仕事に追われたりとか、じゃあ家族のことに追われたりとか、してる中でやっぱりふとあれを忘れてしまったりするんですけども、まあ、皆さんもどっかで自分の時間をふと1分でもいいと思いますし、寝る少し前でもいいと思うんですが、お茶を飲みながら、自分をふっと考えてみるっていうのも大事かなと思うんですね。日本人の感覚は自分の試験なんですけども、まあ、人を思いやったりする気持ちって非常に強い国民性だと思うんですね。ところが、まあ、最近そういった考え方もどんどん欧米化していると思いますし、割と個人というものを大切にするような、こうを大切にして前面に出すような風潮になってきていると、僕はそれはそれで非常にいいことだと思いますし、自分って一体何だろうなっていうことを思うことって非常に大事だと思うんですね。で、そのうちにやっぱり自分をもう一度見つける、もう一度探すっていうことも大事だと思う。僕もようやくそういった部分で今年いろんな人との出会いの中でもう一遍自分っていうのをもっとじっと見つめ直してみようというふうに思いました。どんな出会いがあったかというと、やっぱ音楽を通しての出会いだったわけなんですけども、おしなべで、自分のに近いところ、もしくは自分と考えの似たような方っていうのを割と身近に多くいたんですね。そんな時に全く真逆、価値観も違う、言葉遣いも違う、最初失礼なんですが嫌悪感を持ってたんですね。ところが話していくうちに、いや、この人の言ってることも一理あるよなって、それって本当は僕が思ってることをこの人はストレートに言ってるんだよな、僕が本当は言いたいことをこの人が代弁してくれてるんじゃないのというふうに思えるようになってきたんですね。そうすると不思議なもので、その人ともっと話がしてみたいとか、その人と会うのはどんどん逆に楽しみになってきたんですね。最初の頃は何生意気な人なんだろうと、なんで空気読めないんだろうとか思ってたんですけど、いや、そうじゃないと、この人は自分が感じたまんまをそれ言葉を使ってストレートに乗っけて言ってるだけなんだと。僕なんかはどちらかというと、これ言っちゃうとまずいかなとかって、これ言うと場の雰囲気悪くなるかなと、でも本当は言いたいんだよね、誰か言ってくんないかなぐらいに思ってた部分があったんですけど、いや、そうじゃないと、やっぱり自分が思ってることをストレートに言うことって決して悪いことじゃないし、で、例えばそこでもし雰囲気が悪くなったとしても後々分かってもらえればいいんじゃないか、もしくはせめて自分だけは、正しかったんだ、ちょっと我が強いように聞こえるかもしれませんけども、そう伝えるってことは非常に大事なんだろうなと。歌を歌いながらやはりお客さんにその歌詞であったりメロディーが届いた瞬間と届かない瞬間というのがはっきり今年になって分かるようになってきました。その違い何かなと思うと、やはり歌詞の内容をしっかり読み砕いてこれを伝えたいんだと思いながら歌うときと、ただ字面を追っかけて、メロディーに乗っけて歌っているときでは全然曲の伝わり方が違うんだなというのが 如実に分かりました。毎週違うお客様の前で弾き語りしてるんですけども、今週良かったのに、先週なんであんなに静かだったんだろうとか、でもじゃあ来週はさらにもっと頑張ってやろうとかって意気込んだりすると必ず空振りするとか、一体何なんだろうと思ったら、自分が自分の軸をいろいろずれてしまうとか、ずらしてものを見てしまってるんですね。だからお客さんがノリがいいとか悪いとかっていうのは、逆にお客さんに乗っていただけるかどうかっていうところでの勝負をしてないんですね。お客さんを見て、あ、今日はノリの良さそうなお客様だから安心してる自分がいたりとか、妙にご家族連ればっかりで静かだから今日はノリが悪いのかななんて勝手に自分で、スタンスを変えたりすると、そうじゃなくって、一本やっぱぶれないまんまの自分がいて、しっかりこのメッセージ、この歌を伝えるんだっていう気持ちで臨むか臨まないかによって、お客様の反応はもう如実に違ってくるということが、ね、ギター持って30数年なんですけど、最近ようやく分かってきたと。まあ、それも今年出会った出会いがあった方の、まあ、助言であったりとか、そのストレートなもののいいとか、ブレない発言であるとかっていうところにすごく触発されたような気がします。だから、出会いっていうのは、その方がおっしゃってたのは、偶然じゃないと思うよって、やっぱり必然性があるから出会えたんだと思うよって僕に向かって言ってくださったんですね。じゃあ必然っていうことは、この人と出会ったことによって僕はじゃあ何を得られたのかなって、まあ、大げさな言い方なんですけど、多分そういう気づきを僕は得られたと思うんですね。だから今まで何気に、接していたこととか、何気に自分でいいだろうと思ってたことが、ひょっとしたら、伝わらないごまかしであったりとかした部分もきっとあったと思うので、思ったまんまをストレートに言うと、それいいと思ったら自信を持って言うという姿勢は、やっぱり今後も逆にその方に教えて、この52歳になって教えてもらって気づいたことなので、逆に従っ、その自分の心に素直に従っていきたいなというふうに思っております。まあ、今年得られた収穫というか、出会いの中ではそれが一番僕は大きかったんじゃないかなというふうに、そういうことをまたこういった公共の電波の前で吐露してしまっている自分がいるんですけど、まあ、それぐらい嬉しかったんだろうなというふうに思います。まあ、今後生きていく中で、それはまた自分にとってすごく追い風になってくれる部分もあるし、ややもするとアゲンストの風になるかもしれません。でも軸さえぶれなければ、多分それほど揺らがないと思いますし、まっすぐまた歩いていけるんだろうなというふうに思います。ね、まだまだ、老いるには早すぎますし、もっと若い気持ちでずっと居続けたいと思いますし、まあ、ラジオの向こうの皆さんは、東さんの温泉放浪記って喋、ってる人ってどんな人なんだろうなと、まあ、今インターネットを見ていただければ、まあ、今回も多分スナップ写真とかデジカメで撮っていただいたのでアップされてるかもしれませんけど、ギター抱えて、なんか歌ってるような雰囲気の自分が歌ってる姿が見れるかもしれません。ぜひ機会があればですね、ダッチミンダッチミンのホームページもぜひ見ていただきたいなというふうに思います。ね、本当に暮れがどんどん迫って、特別な雰囲気に街は変わっていきますし、まあ、イルミネーションもずっと今ね、街路樹とやるとか公園とか色とりどりで綺麗ですし、昔はこんなんじゃなかったのになぁなんていうお年寄りの声もこの前街を歩いてて聞かれましたけども、皆さんのところではいかがなんですかね。それぞれお家の飾り付けとか、それよりも まだお掃除の方が、大変なのかなと思いますけども、まあ、それも家族総出で、おじいちゃんもおばあちゃんもお父さんもお母さんもお子さんも一緒にやることもまた家族のつながり、絆となっていいのかなと思いますし、何気ないことの中にすごく重要なことが見えたりすることもありますし、ふと普段、気づかないこと、普段通りすがりの、公園であったり、喫茶店の前の老木の一本であったり草花であったりに対しても、なんか最近、何ですか、まあ、愛情って言ったら大げさなんですけど、ふとなんか目を止めたくなったり、足を止めてふと車から降りてその木の近くに行って、実際その木に触れてみるとですね、なんか違う感じ、その木のなんていうんですかね、 エネルギーが伝わってくるような気もしますし、まあ悲しいかな、人間には時間が限られているらしいです。でもその限られている時間、タイムアップまでどうやって生きるかはその人に僕任されていると思うんですね。でどうせやるんだったらっていう、まあ、開き直りじゃありませんけども、どんな機会があろうとどんなチャンスがあるかやっぱ分かんないですし、よく自分の友達なんかももういい年になったからとかって言うんですけど、年はあんまり考えたくないですよね。その年のせいには絶対したくないですし、老いてもなおかつ活発に老いたからこそできることもたくさんあると思うし、若いからこそできることもたくさんあると思いますし、今しかできないこともあると思いますし、今できないこともあると思います。だから時間が経てばできることもたくさんあると思います。ただそのできる時のために今我慢することも大事だろうと思います。僕は今演奏活動させていただいて、まだまだ夢があります。もっとこういうイベントもやってみたいとか、こういう楽曲にも挑戦したいとか、いろんな夢があります。でも状況が許さなかったり、環境が許されない部分もあります。だからといって諦めはしません。ただそれは今は、もしくは来年も再来年もそのための準備期間だと思えば、それは苦にならないと思いますので、それまではじっくりと助走をつけて、助走が長ければいいってもんじゃないんですけども、走り高跳びや走り幅跳びじゃありませんが、助走がないと飛べないので、今はその助走のための期間だと考え、タイミングが来ればしっかりダッシュして、大きくステップして、ジャンプして、羽ばたけたらなというふうに思っております。じゃあそろそろ時間なので、最後にもう一曲で締めさせていただきたいと思います。
季節のない街に生まれ、風のない丘に育ち、夢のない家を出て、愛のない人に会う、人のために別れと思い、西から東へ駆けずり回る、やっと見つけた優しさは、いともたやすくしなびた。今日で全てが終わるさ、今日で全てが変わる、今日で全てが報われる、今日で全てが始まるさ。季節のない街に生まれ、風のない丘に育ち、夢のない家を出て、愛のない人に会う、隣を横目で覗き、自分の道を確かめる、また一つずるくなった、当分手笑いが続く、汚い心ですが、暇があったら寄ってみてください、ほんのついででいいんです、一度寄ってみてください。今日で全てが終わるさ、今日で全てが変わる、今日で全てが報われる、今日で全てが始まるさ。季節のない街に生まれ、 風のない丘に育ち、夢のない家を出